内大臣の方でも、源氏が三女の宮へご訪問したことを聞いて、簡単な生活をしていらっしゃるところでは、太政大臣のご待遇にお困りになるだろう。前区の人たちを供応したり、座敷のお取り持ちをする者も、若々しい者がいないだろう。中将は今日はお客側のお供で来ていられるだろうから、すぐに子息たちその他の殿上役人たちをやるのであった。お菓子とか酒とか、よいようにして差し上げるがいい。私も行くべきだが、かえって大層になるだろうから。などと言っているときに、大宮の手紙が届いたのである。六条の大臣が見舞いに来てくださったのですが、こちらは人が少なくてお恥ずかしくもあり、失礼でもありますから、私がわざとお知らせしたというふうでなしに来てくださいませんか？あなたとお会いになってお話しなさりたいこともあるようです。と書かれてあった。何であろう。雲居の仮と中将の結婚を許せということなのであろうか。もう長くおいでになれないご病体の宮が、是非にとそのことをお言いになり、源氏の大臣が謙遜な言葉で、一言その問題に触れたことをお訴えになれば、自分は拒否のしようがない。中将が冷静で焦って結婚をしようとしないのを見ていることは自分の苦痛なのであるから、いい機会があれば先方に一歩譲った形式で許すことにしようと大臣は思った。そしてそれは大宮と源氏が合議されてのことであるに違いないと気のついた大臣は、それであれば、一層拒みようのないことであると思われるが、必ずしもそうでないと思った。こうした時に、ちょっと反抗的な気持ちの起こるのが、内大臣の性格であった。しかし、宮もお手紙をお使わしになり、源氏の大臣も待っておいでになるらしいから、伺わないでは、双方へ失礼である。ともかくもその場になって判断をすることにしようと思って、内大臣は身なりを特に整えて、前句などはわざと簡単にして三女の宮へ入った。子息たちを大勢引き連れている大臣は、重々しくも楽しい人に見えた。背の高さに相応して太った貫禄なる姿で歩いてくる様子は、大臣らしい大臣であった。格子の差し抜きに桜の色の一重ねの裾を長く引いて、ゆるゆるとした身のとりなしを見せていた。なんという立派な姿であろうと見えたが、六条の大臣は桜の色の雛錦の直しの下に、薄い色の小袖をいくつも重ねたくつろいだ姿でいて、これはこの上の丹麗なものはないと思われるのであった。自然に美しい光というようなものが沿っていて、内大臣の引き繕った姿などと比べる性質の美ではなかった。大勢の子息たちからそれぞれ立派になっていた。東大納言、東宮太夫などという大臣の兄弟たちもいたし、蔵人の神、五位の蔵人、近衛の中少将、弁官などはみんな一族で、華やかな11人が内大臣を取り巻いていた。その他の役人もついてきていて、たびたび杯が回るうちにみんな酔いが出て、内大臣の豊かな幸福を誰も誰も話題にした。源氏と内大臣は珍しい会合に、昔のことが思い出されて古い頃からの話が交わされた。世間で別々に立っている時には競争心というようなものも双方の心に恵むのであるが、一堂に集まってみれば友情のよみがえるのを覚えるばかりであった。隔てのない会話の進んでいく間に日が暮れていった。杯がなお人々の間に勧められた。伺えないでは済まないのでございますが、今日来いというようなお召しがないものですから、 失礼しておりまして、お叱りを受けそうでなりません。と、内大臣は言った。お叱りは私が受けなければならないと思っていることがたくさんあります。と、意味ありげに源氏の言うのを、先刻から考えていた問題であろうと大臣は取って、ただかしこまって言った。昔から公人としても私人としても、あなたとほど親しくした人は私にありません。羽を並べるというようにして、将来が国事に携わろうなどと当時は思ったものですがね。後になるとお互いに昔の友情としては考えられないようなこともしますからね。しかしそれは確たることですよ。大体の精神は少しも昔と変わっていないのですよ。いつの間にか取った年を思いましても、昔のことが恋しくてなりませんが、お会いのできることも稀にしかありませんから、勝手な考えですが、私のように親しい者のところへは、忍びででもお尋ねくださればいいと恨めしい気になっている時もあります。と源氏が言った。青年時代を考えてみますと、よくそうした無礼ができたものだと思いますほど、親しくさせていただきまして、何らの隔てもあなた様に持つことがありませんでした。公人といたしましては、羽を並べるとお追いになりますような価値もない私を、ここまでお引き立てくださいましたご好意を忘れるものでございませんが、多い年月の間には、我知らずよろしくないことも多くいたしております。などと大臣は敬意を表しながら言っていた。この話の続きに、源氏は玉鬘のことを内大臣に告げたのであった。何たることでしょう。あまりに嬉しい、不思議なお話を承ります。と大臣はひとしきり泣いた。ずっと昔ですが、その子の遺書が知れなくなりましたことで、何のお話の時でしたか、あまりに悲しくて、あなたにお話ししたこともある気がいたします。今日私もやっと一数になってみますと、散らかっております子供が気になりまして、正直に拾い集めてみますと、またそれぞれ愛情が起こりまして、みんな可愛く思われるのですが、私はいつもそうしていながら、あの子供を最も恋しく思い出されるのでした。この話から、昔の雨夜の話に、いろいろと抽象的に女の品定めをしたことも、二人の間に思い出されて、泣きも笑いもされるのであった。進行になってから、いよいよ二人の大臣は別れて帰ることになった。こうしてご一緒になることがありますと、当然なことですが、昔を思い出されて、恋しいことが胸をいっぱいにして、書いていく気になれないのですよ。と言って、あまり泣かない人である源氏も、宵泣き交じりに湿っぽい風を見せた。大宮は葵夫人のことをまた思い出しておいでになった。昔の華やかさを、幾倍したものとも知れぬ源氏の勢いをご覧になって、故人が惜しまれてならないので終わりになった。しおしおとお泣きになった。尼さららしく、源氏はこうした会見にも、中将のことは言い出さなかった。恋の欠けた処置であると感じた事柄であったから、自身が口を出すことは見苦しいと思ったのであった。大臣の方では、源氏から何とも言わぬ問題について、進んで口を切ることもできなかったのである。その問題が未解決で終わったことは、愉快でもなかった。今晩はお屋敷までお送りに参るはずですが、にやかにそんなことをいたしますのも、人騒がせに存ぜられますから、今日のお礼はまた別の日に参上して申し上げます。と大臣が言うのを聞いて、それでは宮のご病気もおよろしいように拝見するから、きっと申し上げた祝いの日にご足労をあずらわしたいということを源氏は頼んで約束ができた。 非常に機嫌よく大臣たちは会見を終えて宮邸を出るのであったが、その場にもまたいかめしい光景が現出した。内大臣の友をしてきた金立などは、たまさかの会合が朗らかに終わったのは、何の相談があったのであろう。太政大臣は、今日もまた以前のように、内大臣へ譲ることが何かあったのではないかなどという憶測をした。玉かつらのことであろうなどとは誰も考えられなかったのである。